エゼキエル書結晶の学び2メッセージ10命の流れは命の供給を伴い神の威厳ある家から出ておりまたその家のためである。オーバービュー。主イエスは再来する前に正常な紹介生活を完全に回復します。この神の終局の行動に預かるために私たちは紹介生活の中で主によって計られ、神の家から出る命の流れを経験すべきです。さらに私たちは命の流れ、命を与える霊としてのキリストを享受して、他の人に命を供給するものとなるべきです。それは神の威厳ある家を建造するためです。私たちが神の威厳ある家を建造することに分があるとは、なんと素晴らしいことでしょう。ローマ数字1。私たちは神の終局の行動に預かるために、神の家から出る命の流れを経験する必要があります。A。神の終局の行動は、人の中での神の行動であり、神の命、性質、要素、本質において、神であるすべてをもって人に浸透することによって、人を神化し、神に栄光、表現を得させることです。B、水は敷居の下から流れ出ます。1、水が流れるためには敷居、すなわち出口がなければなりません。2、私たちは主に近づいてさらに多く彼と接触するなら、出口があり、生ける水が紹介から流れ出るようになります。C、流れは東に向かっています。1、神の川は神の栄光の方向に向かって流れます。2、紹介の中のあらゆる人が神の栄光を尋ね求め、考慮するなら、生ける水は紹介から流れ出ます。D、水は家の右側から流れ出ます。1、聖書で右側は最高の地位、第1位です。2、命の流れは私たちの内側で主位を持って、私たちの生活と働きにおいて管理する要因とならなければなりません。E、流れは祭壇のそばにあり、私たちが命の流れを享受するためには、十字架の対処と完全な献身を必要とすることを見せています。F、命の流れの増し加わりのために、私たちは聖堂の人としての主によって測られる必要があります。1、測るとは、調べ、試験し、裁き、所有することです。2、千キュビトを4回測ることが、千は全体的な単位です。これが示しているのは、私たちが被造物として、主によって徹底的に測られる必要があり、それによって彼が私たちの全存在を占有し、完全に所有することができるということです。3、私たちが主に私たちを調べ、試験し、裁いていただき、それによって所有していただけばいただくほど、ますます流れは深くなります。流れの深さは、私たちがどれほど主によって測られたかにかかっています。4、私たちは主によって測られれば測られるほど、ますます命の恵みの流れによって拘束され、制限されて、ついには川としての流れる三一の神の中で失われ、この川によって流されて、その中で泳ぐまでになります。ある意味で、私たちはすべての自由を失いますが、別の意味で私たちは真に自由です。G、川はすべてのものを生かします。1、川が流れるところではすべてのものが生き、命に満ちます。2、 川の流れは木、魚、家畜を生み出します。H、川は砂漠を潤し、視界を癒します。1、川は乾いて焼けついた地を潤し、死の水を癒します。2、この潤すことと癒すことの目的は命を生み出すことです。I、川は沢と沼を癒すことはできません。1. 沢や沼は中立地帯、中途半端な場所、妥協と生ぬるさの場所です。2. 命の流れのために、また紹介生活のために、私たちは絶対的になる必要があります。3.あなたが死の回復の中にいるなら、絶対的に回復の中にいて、中途半端でないようにしなさい。主イエスは絶対的であることを願い、要求されます。絶対的であることによって、私たちは流れの中におり、その流れは細々とした流れではなく、泳げるほどの川となるでしょう。そして川が入るところでは、すべてのものが生きるでしょう。ローマ数字に、私たちが命の流れ、命を与える霊としてのキリストを享受することは、私たちが種まくもの、植えるもの、水を注ぐもの、産むもの、養うもの、建造するものとなり、命を供給する務めを持つためであり、神の素晴らしい有機的な建造、すなわち神の威厳ある家のためです。A、新契約の十分に資格のある奉仕者は、命を他の人に供給し、彼らが命において成長するのを助ける人です。B、命の奉仕者は、種まくものであり、霊的な種をまきます。1、第一コリント第9章11節でパウロはコリント人に、私たちがあなた方に霊のものをまいてと言います。霊のものは霊的な種を指しています。2. 種は命の器であり、霊的な種をまくことは私たちの霊の中で、私たちの霊をもって、私たちの霊から命を分け与えることです。3.主イエスは種まく方として来て、命の種としてのご自身を人類の中へとまきました。4. 主の回復の中で、私たちは新契約の奉仕者として、種まく者となって命を分け与え、他の人の中でキリストを成長させ、生み出す必要があります。C.命の奉仕者は、植えるものであり、キリストを神の民の中へと植えます。1、キリストの中で再生され、神の命を持つ信者たちは、神の新創造における神の耕された地、農場です。2、私たちはキリストを他の人の中へと植えるために、私たちの霊の中で、命としてのキリストを真に経験する必要があります。D、命の奉仕者は水を注ぐものであり、キリストをもって人々に水を注ぎます。1、ひとたび私たちがキリストを他の人の中へと植えるなら、命の水をもって彼らに水を注ぐ必要があります。2、私たち、神の農場で水を注ぐ者は、農場に水を供給する貯水槽の灌漑システムに例えられます。私たちは神聖な灌漑システムとなって、生ける水を内側にため、神の農場としての紹介に水を注ぐべきです。3、私たちは生ける水としてのキリストに対する真の経験を持ち、彼との生ける接触を持つ必要があります。そうすることによって、私たちは生ける水の経路、 すなわち神聖な灌溉システムとなることができ、命の水を他の人に供給することができます。E、命の奉仕者は産む者、すなわち彼が産んだ子供たちに命を分け与える父です。1、産むとは、霊の子供たちを産むこと、命を分け与えることを通して彼らを生み出すことです。2、私たちは神聖な命の肺を持つ必要があります。それは神聖な命を他の人の中へと分け与えて、彼らが神の子供たちとして生み出されるためです。F、命の奉仕者は養うものです。養うことは命の事柄であって、教えることとは異なります。教えることは知識の事柄です。1、乳を飲ませ、あるいは食物を与えることが人を養うことです。2、使徒がコリントの信者たちに供給したものは、知識のように見えても実は乳であり、まだ硬い食物ではない。それは彼らを養ったはずです。3、人たちの健全な教えは、命の供給としての健康な教えを人々に供給し、それは彼らを養ったり、癒したりしました。G、命の奉仕者は建造するものであり、金、銀、宝石を持って建造します。1、金は父なる神の神聖な性質を象徴し、銀はキリストの贖いの働きを象徴し、宝石はその霊の作り変える働きを象徴します。これは人の性質を象徴する木、肉の中の人を象徴する草、命のないものを象徴する仮株に相対します。2、画家が描写しているのは、正常な紹介生活の中で成就された信者たちが作り変える霊と組み合わされて、キリストを愛する尋ね求める者たちを成就し、三一の神を彼らに供給し、三一の神の属性が彼らの中へと作り込まれて、彼らの美徳となることによって彼らを作り変えるということです。3. これは、キリストの有機的な体としての紹介を建造して、新エルサレムを究極的に完成し、神の永遠のエコノミーを完成するためです。